ゴスペルシードのほんのりカフェタイム。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のゴスペル風の響きはゴスペルシードです。今日もいろいろなお話を聞いていただいてほんのりしていただければと思います。最初に1曲目、風の響き2週から作詞作曲イスラエルミニアさんで、あなたの力によってお聴きください。いやー、寒くなってきましたね。日曜日、この前の日曜日はもう全然気温が上がらなくてね、もう一日寒かったですけども、もう大寒波ということで、もういよいよ冬将軍到来という感じでしたよね。さて今日はですね、テーマを設けてます。で、昔懐かしいあのちょめちょめほにゃららということで、はい、まあそれがね、何かっていうのはみんなそれぞれに懐かしいと思ったものを、そこに当てはめて喋っていただければというふうに思っているんですけどもね。またラジオをお聞きの皆さんもぜひ私たちの聞きながらですね、あれが懐かしかったなとか思いながら聞いていただきたいと思いますけれどもですね。はい、はるみさんどうでしょうかね。
はい、そうですね、私ブログの方にもあげたんですけど、うん、コッペパンのメッセージがありましたよね。
はいはいはい、
それからコッペパンが結構懐かしくて。
なるほど。
で、教会の近くに駄菓子屋さんがあるの知ってますか？
知らないです。
みんな知らないでしょ。
みんな知らないんだ。
あるっていうのだけは知ってます。
そう、すごく楽しくて。そうそうそう、そう、ね、うん、そこ行ったらぴょんぴょんカエルが懐かしかったですね。
あ、空気でね、
はい、うん、あとね、最近弟の結婚式で福島に帰ってきたんですけど、みんなもう小学時代うちでうじゃうじゃいた弟の友達とかですね、小中高時代の友達がごっそり来てまして、昔懐かしい、もううちにうじゃうじゃいた男子がみんなお偉くなってですね、はい、年とともに再会したけど中身はそのままで、うん、楽しかったですね。もう普通になんか小中高生で時が止まってて、
うん、
いや衝撃の事実がありましてですね、
うん、
昔懐かしい
衝撃の事実、
はあ、はい、うん、姉ちゃんだったのって今更なんですけど、この間知って、私の弟だってことを分かんなくて、
なるほど、
ずっと妹だと思ってたと。
まあ、年子なんだよね。そうそう、年子なんですけど妹の方に間違われてたんでしょ。
そう、この前衝撃の真実、
うん、
はい、
ということでね、
ですね、はい、
まあ昔懐かしいおもちゃと友達というとこでしょうかね。
はい、
はい、それじゃあ次の曲いってみましょうか。
風の響き2週から作詞作曲ダビデ前田さんで風の響きです。どうぞ。
はい、たっくんどうでしょうね。
はい、まあ自分もお菓子なんですけど、
うん、
小学校の時に、うん、住んでた一軒家がですね、うん、歩いて徒歩1分のところに駄菓子屋さんがあってですね、
あら、いいですね、
最高、
なんかすごい最高な立地だったんですけど、小学校のその授業が終わって、で帰り道、僕ん家まで来るちょろ通る道で、うん、みんな駄菓子屋さんの前で買い物してからバイバイって帰る感じの、うんうん、そういう通り道だったんですけど、
うん、
その中でですね、クッピーラムネっていう、なんかちっこいなんか
あったあったあったあった、クッピーラミネも
青い
やつ、そうそうそうそう、青いやつ、うん、であれが
さちゃんとリ
スナー20円かな、30円かなんかで買えて、あれ小学校でもまあ3つぐらい、ま、100円ぐらいお小遣いもらったら3つぐらい買えたみたいな、
うん、
であれがちょっと楽しかったんですけど、大阪でもなんか難波の地下の商店街に駄菓子屋さんのなんかでかいお店があったりして、でそういうのを見て二十歳頃また懐かしいなと思ってたら、こっち来たら駄菓子屋さんがそばにいるっていう話を今先ほどまた聞いて、
あ、今度教えてあげる、
駄菓子屋さん行きたい、
そう、もうみんなで行きましょう
結構近所の子たち行ってるよね、
っていうか超近いし、
うん、そうそう、でもあれ高円寺の駅にあったなんだっけ、あったんだよね、そこは潰れちゃったんでしょ、うん、ね、だから今知ってるのそこだけかな、うん、
町岡とか、
じゃあね、もう全然全然、
うん、違うね、
でも町岡もちょっとあるよね、ちょっと、
あ、まあちょっとはね、
ちょっとあるけど、う
ん、本当に駄菓子屋さんだよね、
本当の駄菓子屋、昭和のね、
それ路地を入ってったところにあるんだよね、
じゃあスペルシード今度、あ、明日とか設営終わったら駄菓子屋ツアーしてから
ご案内しましょうかみたいなね、やっぱりまあそうだよね、懐かしいというと駄菓子屋って感じだよね、
うん、
私はね、まあよく最近でもよくあるのかな、カステラのね、串刺してしてあるやつとか、
はいはい、
まあああいうのが好きでしたけど、嫌い、逆に嫌いだったのってヨーグルトあったの知ってる、
うん、
乾いたヨーグルト、
乾いたヨーグルト分かります、
あれはどうにもねダメだったね、
あれ結構好きでした、
好きな人は好きなのね、
なんかこの前ね、うん、日本の駄菓子屋をイタリア人たちに食べさせる番組があって、
うん、
一番よっちゃんイカとか、
あ、やっぱりよっちゃんイカね、
バルサミコ風って言ってました
あ
イタリアで、
まあちょっと、
うん、あとさくらんぼとか用事で刺すやつ、
あ、
うん、あれとかすごい良かった、
うん、ありましたありました、
全部日本っぽいって言ってました、小ささと品が、
うん、
大きい、
まあ日本の文化ですもんね、駄菓子も、
うん、
はい、それじゃあ次の曲いってみましょう、
はい、風の響き2週から作詞作曲淵野翔子さんで共に生きる、
答えがここにある、あなたのことを知らずに歩んできた、トンネルの中をくぐるとまぶしい綺麗な光が差して導かれて、新しい
ということで、じゃあ今度は俊介くんどうでしょうね。
僕、そうですね、僕はスーパーファミコンが懐かしいなって思うんですけど、
懐かしいね、
世代が違うと思うんですけど、
ええ、
そうなんですよ、スーファミ、
スーファミ、
スーパーファミ、そうか、俊介くんたちの時代っていうのはスーパーファミコンなのね、はい、
そうなんですよ、
我々はもう普通のファミコンだったからね。
あ、ファミコンですね。僕もファミコンとハーフですね、ちょうど真ん中
あたり、そのちょうどね、
はい、
過渡期というか
両方わかります。
なるほど、
へ
え、懐かしいね。
微妙に違うんですね、その辺。
え、スーパーファミコンでなんだろう、こうヒットしたゲームって 何
僕やってたのは、うん、ストリートファイターとか。あ、
ストリートファイターはもうスーパーファミコンだったんだ、は
い、スーパーファミコンじゃないでしょうか、
うん、はい、
へえ、
そうですね、弟と一緒にやって、ボコボコにして、
なるほど、
あれしてましたけどね。
私もね、なんかなんだっけな、あ、アーケードゲームかなんかでやったことある。
はいはいはい。
結構ね面白かったね。
あー、ゲームセンター
めちゃ弱かったけど。あとほら、やっぱファミコンっつったらもうマリオでしょ。
マリオをやりましたね。
マリオやったね、さんざんね。
あ、でもなんか今の高校生とかもね、うん、うちの娘とかは
マリオね、
Wii で、
Wii でね、
Wii で出してね、
Wii でマリオがあるんですか。
あったよ、うん、あ、今もあるよ、うん、マリオのいろんなやつがあるじゃん、うん、いや、あの普通のもうマリオブラザーズじゃなくて、
はい、
なんかもっとバージョンアップしてるやつね。
Wii か DS か、
うん、すごい、
そうそう、 DS でもあるのかな、
うん、そうか、スーパーファミコンは古いね、DS に比べて。Wii とか、
そうね、私はそう、アポロっていうチョコレート知ってます？みんな。
はいはいはい。
あ、知ってる？
アポロ知ってます。アポロ知ってますよ。
アポロ。
え、今も売ってんの？あれって。
え、売ってないんですか？
売ってない。え、売ってるの？知らん。本当？
売ってませんか？
売ってますよ。
あ、そうなんだ。鉄器にないのかと思ってた。
あの、なんか尖った。
そうそうそう。
山の形の。
あれね、記憶で私幼稚園の時にあのね買ったから、もうできてたな。あのアポロ11号が月に着陸したでしょ？
うんうん、
初めて、
はい、
あれを多分記念してっていうか、うん、あれでできたお菓子だったと思うんだよね、間違ってなければね。で、子供ながらにアポロ11号が月に着陸したとこ見てんのよ、私オンタイムで。なんかドヤ顔してますけどね。本当に記憶ある。うん、もうね、全世界がもちろん全地球が注目したところだからね。まあ、皆さんまだ生まれてないし、はるみさんも多分赤ちゃんだったと思うんであれですけど、あのね、興奮しましたね。で、その後なんかアポロに関連するお菓子もいろいろ出たんだけど、その中の一つで多分出たと思うんですね。
へえ、そうだったんですね。
そう、そういう意味ではなんかこう、あの、なんて言うんでしょうね、こう子供ながらのね、こうロマンとロマンというのか夢というのかね、宇宙に行くみたいなね、それと相まってこう、うん、懐かしさを感じるお菓子だなと思いますね。
あ、深いですね、うん、
そうなんですよね、うん、まあお菓子、まあお菓子が結構みんな出てきましたけどね、
うん、
はい、
はい、あ、私ね、あの、うん、昔懐かしい匂いもね、
匂い、あ、匂いか、
なんかレモンが流行ったんですよ。
わかる。
80年代とか
流行った。
レモンの香りがみんなつけてましたね。
あのね、なんていうの、あれ、デオドラントじゃないけど、うん、なんかそんなやつ、
なんか、あ、レモン、
あの、そう、ライムとかね、
ライムとかね、
レモンとかね、
そう、
流行ったんです、やたら。
そうそうそう、そう、もうなんかタックンだったらもうみかんの匂いとか喜びそうなね。
とか、そう、あ、この匂いが
日本中がね、
うん、嗅ぐと、うん、あの歌、この歌が出て、なんか思い出したり、
で、駄菓子が出て、
そうそうそう、駄菓子は出ないけど、なんかその頃の高校時代のなんか雰囲気を思い出すね。甘酸っぱい匂いのこうね、あの匂いで。そうなんですよ。まあリスナーの方にももしかしたらね、そういう年代の方いらっしゃるかもしれませんけどね。はい、じゃあちょっと話がなくなったので、ここいらで、歌を聴いていただきたいと思いますね。
はい、 風の響き2週から作詞ダニエル森清さん、作曲森紫音さんで私の愛する方です。どうぞ。
私の愛する方、あなんと美しく親しい方でしょう。あの方がすべて、あの方が来られます。山々を飛び越え、あの方が来られます。お顔がの上を跳ねて、慰めに満ちた愛、心に響く言葉、私の愛する方、この方がすべて。
まあそんなこんなで、懐かしいあのペケペケということでお送りしてまいりました。いよいよ明日ですね、心ゴスペルがございます。じゃあはるみさん、ちょっと告知をお願いしたいと思いますね。
はい、12月20日、はい、土曜日夜7時から中野ゼロショーホールにてコンサートいたします。大人は1人1,000円、中高生は700円、小学生以下無料です。公演は NPO 日本移植支援協会が講演してくださいます。ぜひ皆さん、はい、お集まりください。
ぜひいらしていただきたいと思いますね。まあ、今回入場料が1000円ということになってますのでね、安く来ていただけるかなというふうに思ってます。まあ、クリスマスシーズンということで、クリスマスのなんか歌も、入ってくるということですので楽しみですね。はい、はい、
今日はゴスペルシードがお送りしました。最後までお聞きくださりありがとうございます。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。明日はカム&ワーシップの皆さんです。それでは
さようなら。